6ページ4特集丸に11月は宇都宮 DV 根絶強化月間、児童虐待防止推進月間、なくそう暴力、増やそう笑顔。近年全国的に虐待により小さな子どもが命を落とす痛ましい事件が後を絶ちません。そのような事件でたびたび指摘されているのが DV との関連です。11月は DV 根絶・児童虐待防止の強化月間です。この機会に私たちができることを考えてみませんか。問い合わせ配偶者暴力相談支援センター、電話 635-7751、 子ども家庭支援室、電話 632-2390。 6ページ写真とイラスト。はじめに写真から。ページ上半分を占め、タイトル文字とリード文の背景となっているイメージ写真。幼子を抱きかかえる母親、そのシーンを背後から捉えたものです。母親の頬や肩の様子から娘への愛おしさがにじみ出ています。抱かれた子も母の肩と背に置いた手や嬉しそうな表情から母への信頼感が伝わります。微笑ましい一枚です。次にイラスト。タイトル文字のうち、宇都宮 DV 根絶強化月間には、女性に対する暴力根絶のシンボルマークであるパープルリボンが添えられ、同じ紫色で記されています。続く文字列、児童虐待防止推進月間には、児童虐待防止運動のシンボルマーク、オレンジリボンが添えられ、オレンジ色で記されています。またタイトルの最後、増やそう笑顔のうち3つの漢字もオレンジ色になっています。写真とイラスト終わり。既婚女性の7人に1人が繰り返し DV を受けている。 DV とはドメスティックバイオレンス、大文字 D、 OMESTIC、 大文字 VIOLENCE の略で、配偶者や恋人などから振るわれる暴力のこと。殴る蹴るなどの身体的暴行のほか、大声で怒鳴るなどの心理的攻撃、生活費を渡さないなどの経済的圧迫、避妊に協力しないなどの性的強要があります。平成30年3月に内閣府が公表した男女間における暴力に関する調査では、女性の約3人に1人が、男性の約5人に1人が配偶者などから DV を受けたことがあると分かりました。左のグラフ参照。また女性の約7人に1人が繰り返し暴力を受けた経験があるという深刻な結果が出ています。6ページ、グラフ。配偶者からの暴力の被害経験。出典、内閣府男女間における暴力に関する調査報告書、平成30年3月公表。配偶者から受けた暴力の被害経験について、男女別に表した2つの円グラフです。回答項目は4つ。何度もあった。1、2度あった。全くない。無回答。性別ごと中心に記された回答人数、各回答項目のパーセンテージを読んでいきます。まず男性。1119人。何度もあった。4.8%。1、2度あった。15.1%。全くない。78.9%。 無回答 1.2%。 次に女性。1366人。何度もあった。 13.8%、1、2度あった 17.5%、全くない 66.9%、無回答 1.8%。グラフ終わり。DV 被害者に与える影響。身体的な暴力による怪我も問題ですが、心に与える影響は深刻で、うつ病や心的外傷後ストレス障害、PTSD など精神的な影響が長く続きます。DV と児童虐待は関連している。DV が起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。また、子どもが見ている前で夫婦間で暴力を振るうこと、面前 DV は子どもへの心理的虐待にあたります。子どもが DV を目撃していない場合でも、家庭内の緊張感や親が感じている恐怖・不安は子どもに伝わります。それにより、トラウマの症状や脳への影響が出ることもあります。さらに、DV 被害を受けている人は、加害者に対する恐怖心などから子どもに対する暴力を制止することができず、重篤な虐待被害につながる場合があります。DV や児童虐待によって、家族間の信頼関係が崩れた家庭には、地域や行政機関など周囲の支援が必要です。まずはご自身でチェックし、必要に応じて支援を考えてみませんか。DV チェックリスト。あなたは配偶者や恋人から次のようなことをされていませんか。心当たりがある場合は、一人で悩まず、すぐに相談窓口、下の表参照へご相談ください。翻訳者中。下の表は、この後の DV の相談窓口で読み込んであります。翻訳者中。終わり。7ページ。チェックリスト。DV についてのチェックリスト5項目です。各項目にチェックボックスがついています。あなたが外出したり、帰宅が遅くなったりすると起こる。相手は癇癪を起こすと、壁を殴ったり、物に八つ当たりしたり、大声で怒鳴ったりする。あなたを平手で打ったり、蹴ったり、あざを作らせたりすることがある。相手は生活費を入れない。相手はあなたに性行為を強要する。興奮した男性のイラストが添えられています。チェックリスト終わり。7ページ、イラスト。記事全体を掲載した紙がクリップボードに留められているようなイラストです。イラスト終わり。DV の相談窓口。ID 100-9475 7ページ表 DV の相談窓口2箇所について相談ができる日時を示したものです。順に読んでいきます。市配偶者暴力相談支援センター、電話 635-7751 相談日時、電話面接。面接は要予約。火曜日から土曜日、午前9時から午後5時。第4土曜日は正午まで。栃木男女共同参画センター相談ルーム。配偶者暴力相談支援センター。電話 665-8720。電話月曜日から金曜日。午前9時から午後8時、土曜日、日曜日、午前9時から午後4時、面接、要予約。 火曜日から日曜日、午前9時から午後4時。表、終わり。数字で見る DV 児童虐待。児童虐待の通告数は年々増加。本市の児童虐待の通告数は年々増加し、昨年度は700件近くの通告があり、5年間で約 1.7 倍増加しています。7ページ、グラフ。本市の児童虐待の通告数の推移。宇都宮市における児童虐待の通告数の推移を平成26年から令和1年までを表した棒グラフです。順に読んでいきます。平成26年389件。平成27年440件。平成28年442件。平成29年480件。平成30年591件。令和1年675件。5年で約 1.7 倍増加の語が添えられています。また平成26年で始まり、令和1年に向かう矢印が右肩上がりの細い線から太い線で表され、増加の一途を強調しています。グラフ、終わり。コロナ禍において、全国で DV 相談が増加。新型コロナウイルス感染症に伴って、行動に制限がかかる中、昨年の同時期と比べて DV 相談件数が約3割増加しています。7ページ、グラフ。全国配偶者暴力相談支援センターの相談件数。全国配偶者暴力相談支援センターに相談があった件数について、平成31年4月とコロナ禍における令和2年4月を比較した棒グラフです。平成31年4月は1万295件。令和2年4月には1万3223件。約3割の増加とあり、令和2年への矢印が細い線から右肩上がりの太い線になり、増加していることがわかります。グラフ、終わり。そのしつけと思っている言動、虐待かもしれません。虐待をしている保護者の中には、しつけのためと言って虐待を正当化することがあります。しつけの目的は、社会のルールや生活習慣など、子どもたちが自立して生きていくために必要なことを大人が教えることです。子どものためにと思っていても、必要以上に強く厳しい言葉がけをしてしまったり、暴力を振るってしまったりするのであれば、それはしつけと言えません。苦痛を与える行為は子どもの健やかな成長を妨げてしまい、このような行為が日常的に行われていると虐待になってしまいます。虐待かどうかは自分が子どもの立場に立って判断することが大切です。どんな理由があっても子どもたちへの心や体への暴力、体罰は絶対に許されることではありません。令和元年の児童福祉法などの改正で体罰の禁止が明文化されました。しつけ。子ども自身が感情や行動をコントロールできるように落ち着いて教える。子どもの感情を汲み取る。子どもの思いを優先する。児童虐待。保護者が感情に任せて子どもをコントロールする。心や体を傷つける。親の立場を優先する。しつけやお子さんとの関わり方に悩んだときには、相談窓口、下の表参照、英語相談ください。子育て、児童虐待の相談窓口。 7ページ、表。子育てや児童虐待の相談窓口3カ所について、相談ができる日時を示したものです。順に読んでいきます。子ども家庭支援室、電話 632-2390、 相談日時、平日午前8時30分から午後5時15分、県中央児童相談所、電話 665-7830、平日午前8時30分から午後5時15分。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話、局番なしの189。夜間休日を含めた常時。命に関わるなど緊急性の高い場合は、最寄りの警察署へ。表、終わり。コロナ禍だからこそ、みんなでできる地域づくり。子どもたちを取り巻く環境において、さまざまな危険から子どもを守るためにも、地域の力が必要です。地域の皆さん全員が子育て応援団です。左の3つのステップで、子育て家族を見守り、寄り添い、必要な時に専門機関につなぐことで、地域みんなの大きな愛で子どもたちを育てていきましょう。8ページ、イラスト。タイトルと記事の背景にオレンジリボンが大きく描かれています。イラスト、終わり。8ページ、図。地域で見守る3つのステップ。子どもたちをさまざまな危険から守るために、地域のみんなが取り組むべきステップを示したもの。1、見守る。子育ての悩みや不安を持った人に温かい目で見守りを。2、寄り添う。社会的孤立を生まないちょっとしたおせっかいを。3、つなぐ。それでも心配な時は専門機関に相談を。とあり、1、見守るを頂点として半時計回りに、2、寄り添う、3、つなぐが矢印でつながっています。それらの切れ目ない行動が大切であることを表しています。図、終わり。児童虐待チェックリスト、気づいてください、SOS のサイン。皆さんの周りに次のようなサインを出している子どもや保護者はいませんか？もし気づいたときは上の3つのステップで見守り、心配なときは相談窓口。7ページ参照へご連絡ください。8ページチェックリスト。子どものサインと保護者のサインの2つがあります。それぞれ5項目あり、各項目にチェックボックスがついています。はじめに子どものサイン。家に帰りたくないなどの訴えがある。不自然な傷やあざがある。いつも体や服装が不潔。夜間などに子どもだけで外にいる。いつも親の顔色をうかがっている。服は汚れ、足に怪我をした少年、寂しそうな表情でとぼとぼと歩く姿のイラストが添えられています。次に保護者のサイン。死にたい、殺したいなどと言っている。子供の怪我に対して説明が不自然。家がとても不衛生である。子供を家に置いたまま出かけてしまう。子供に関して拒否的、無関心。頭を抱え、パニック状態に困惑する女性のイラストが添えられています。チェックリスト、終わり。8ページ、イラスト。記事全体を掲載した紙がクリップボードに留められているようなイラストです。イラスト、終わり。 虐待かな、DV かも、と思う人がいたら、DV や児童虐待は自分たちだけで解決するのはとても難しい問題です。被害に遭っている人は相談をためらっているかもしれません。周りの人から相談されたり気づいたりした時には、決して被害を受けている人を責めたり、話を否定したりすることはしないでください。相談された際は、被害を受けている人が専門機関に相談できるようその人を支えてください。また、被害に気づいた際や、7ページ、8ページのチェックリストに当てはまる人が周りにいた際は、速やかに相談窓口、7ページ参照へ連絡してください。8ページ、写真。子ども家庭支援室、主任保育士、三好正也。オレンジリボンがついたポロシャツを着て、優しい笑顔をカメラに向ける三好さんの顔写真です。吹き出しコメント。子ども家庭支援室では、保健師や保育士など幅広い職種の職員が子育てのさまざまな相談をお受けしています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。写真終わり。11月は宇都宮 DV 根絶強化月間、児童虐待防止推進月間。パープルリボンやオレンジリボンを身につけて、児童虐待防止や DV 根絶の意思を示して、さらに多くの人々の関心と賛同を広げていきましょう。パープルリボン運動とは、女性への DV をはじめとする暴力や虐待への関心を促し、暴力根絶を訴える運動です。パープルリボンには、女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。9ページ、写真。ワンピースを着たミアリーちゃん。リボンをサツキの髪飾りにつけて、パープルリボン運動を盛り上げています。写真、終わり。オレンジリボン運動とは、児童虐待のない社会の実現を目指す運動です。オレンジリボンはそのシンボルマークであり、オレンジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。市役所庁舎の北側の窓にオレンジリボンマークを掲出。日時、11月2日から20日、午後5時から7時。9ページ、写真。夕暮れに浮かぶ市役所庁舎。全体の照明は消されていますが、決められた照明をつけてオレンジリボンを浮かび上がらせています。写真、終わり。時間を延長して相談に応じます。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。11月18日から24日の強化週間中は、女性の人権問題に詳しい人権擁護委員が、女性に対する配偶者、パートナーなどからの暴力や、職場などにおけるセクシャルハラスメントなど、様々な相談について時間を延長して電話で応じます。日時、11月18日から24日、月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時、土曜日、日曜日は午前10時から午後5時、実施期間、宇都宮地方法務局、県人権擁護員連合会、電話、0570-070-810、暴力のない社会を目指して、宇都宮 DV 根絶強化月間、児童虐待防止推進月間啓発パネル展。9ページ、イラスト。 タイトルの両側にパープルリボンとオレンジリボンが添えられています。イラスト終わり。期日11月2日から13日。場所市役所1階市民ホール。内容 DV 防止や児童虐待防止の啓発やパープルリボン、オレンジリボンの配布など。問い合わせ市配偶者暴力相談支援センター、電話635-7751、女性相談所電話636-5731、子ども家庭支援室電話632-2390。コロナ禍でも手厚くママを守る、産後うつを早期発見。問い合わせ子ども家庭課電話632-2388。誰もが産後うつになる可能性があります。産後のお母さんはホルモンバランスの変化により出産後 1,2 週から数ヶ月以内は精神的に不安定になりやすく、誰もが産後うつになる可能性があります。気分が沈み、日常の生活での興味や喜びがなくなるほか、食欲の低下や不眠、疲れやすい、気力、思考力の低下などが見られます。産婦健康診査を受けましょう。 ID 101-4836。 本市では14回分の妊婦健康診査と産婦健康診査の受診費用の一部を助成しています。内容、エジンバラ産後うつ病質問票、括弧助産師や保健師が母親と面接し、産後の気分に関する10項目に回答してもらい、産後うつのスクリーニングをするもの、括弧閉じ、問診、診察、体重、血圧測定、尿検査。対象、産後2週間および1ヶ月の産婦。助成額、1回最大5000円、2回まで。産後うつの疑いがあったら、ID 102-1417。産後ケア事業、産婦健康診査などで産後うつの疑いがある人を対象に、母体ケアを含む授乳指導、育児の実技指導や心理的ケアなどを行います。宿泊型、一泊二日、赤ちゃんと宿泊をしながらの指導、ケア、睡眠などの休息が得られます。通所型、日中赤ちゃんと施設にいながらの指導、ケア。訪問型、自宅にいながら普段の育児環境の下での指導、ケア。利用できる日数、産後4ヶ月までの間、組み合わせて最大7日または7回の範囲内。その他、実施期間、利用料金など詳しくはお問い合わせください。産後サポート事業、産後ケア事業と組み合わせてきめ細やかな支援を行います。助産師、保健師、看護師、心理相談員の産後サポート員が自宅に訪問し、お話を伺い、寄り添う相談支援を行います。利用できる回数、月1回程度、4回まで。